あなたを輝かせる心の目覚まし、天使のモーニングコール。今週も全国37局とハワイを結んでお送りします。学校では教わらない大切なこと、ぜひこの時間知ってください。世界各地、大変な自然災害に見舞われています。熊本の地震に遭われた皆さん、日常が少しでも取り戻せていますように、また何より皆さんの心が守られていますようにお祈りしています。この番組では、一人でも多くの方に幸せになっていただきたいと願い、幸福の科学の仏法真理を毎週さまざまな角度からお届けしています。世界では多くの人が信仰を持っています。神を信じて仰ぎ見る、感謝を捧げ、時に救いを求め、自分や誰かのために神に祈る。信仰は人間にとって最も尊い行為。そして宗教は神の言葉を人々に伝え、幸福へと導く公的役割を担っています。宗教の違いを乗り越え、人類が一つになり、互いを尊重し合いながら発展していくための教えが今ここに説かれています。人はなぜ生きるのか、死んだらどうなるのか、苦しみの意味とは何か、信仰は人生に何をもたらしてくれるのか。天使のモーニングコール、今日は人生の苦難を信仰によって乗り越えた方の体験談を交えてお送りします。題して、心が変われば世界が変わる。エル・カンターレ創造館からお届けする天使のモーニングコール。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りします。パーソナリティは白倉律子です。まもなくお盆の時期ですね。お釈迦様から連想する花といえば、蓮の花を思い浮かべる人も多いと思いますが、ちょうど7月から今頃が蓮の花の見頃でしょうか。泥の中から見事な美しい花を咲かせる蓮の花。仏教ではこの蓮中の花になぞらえて、苦しみや悲しみに満ちた人生の中から悟りを得て幸福の花を咲かせよと説いています。大川隆法総裁の説法、蓮中の花もこの番組では何度かお届けしていますが、今日は仏法真理によってどん底の人生から見事に自分なりの悟りの花を咲かせた体験談を交えながら、過去を乗り越え未来を開く心の法則について学んでみたいと思います。天使のモーニングコール、今日は題して、心が変われば人生が変わる。富山県にお住まいのあきさんは、幼い頃父親がギャンブルにのめり込み、両親の喧嘩が絶えない家庭で育ちました。その影響で大人になっても常に恐怖心と不安感、劣等感を抱えて過ごしてきたといいます。21歳で結婚した相手の男性も、金銭感覚は父親と似たタイプ。2人の子供を授かりましたが、思春期に2人とも荒れ始め、警察から連絡が来ることもあったそうです。そんな明かりの見えない無明の苦しみの中で、あきさんは幸福の科学の教えに出会いました。ここからはあきさんご本人のインタビューをお聞きください。
うちの父は賭博狂だったんですね。それで買った時はいいんですよ。私に物を買ってくれたりとか食べさせてくれたりとかしてたんですけど、負けた時のことをすごい思い出して、父がうちになけなしのお金を こう奪って逃げるっていう状況のことがありまして、で父、そういう父を母が止めるわけですよね。やめてとか言って、でその状況の中、母がなんであんたお父さん止めないのよって追い打ちをかけるように私に、声をかけてくるんですけれども、子供ながらに寝ている時に、ああなんで私はお父さん止めれないんだろう、本当に私って悪い子なんだって思いながら寝ていくんですけれども、そういうところを何度か繰り返して行く中で、私の本当に心の奥底に恐怖心と劣等感とか不信感、なんかわからない漠然とした不安感っていうものが心の奥底に溜まっていくようになりまして、でも辛すぎ、そのことが辛すぎるので、多分蓋を一枚ずつこうかけながら、とっても心の蓋が分厚くなってしまっていたかなと思うんですけれども、やっぱり父と同じような主人と私は結婚しているので、ギャンブルではないんですけれども、買い物依存症っていうんですか、とにかくブランド品を買ってきて着飾る、車とかも外車を買ってきて次から次へと乗り換えるっていうような、まあ父とよく似たタイプの夫と捕まえてきてまた家庭がやっぱり荒れてしまうっていう状況でしたかね。どこかそこに心の自分の苦しみとか悩みが、やはりその子育ての上に乗ってたなっていうのは思うんですけれども、私はもっと愛してほしかったって多分子どもたちは思ってたと思うんですね。ただ自分が愛された経験がないので、やっぱ子どもに愛してるよって素直にこうギュッて素直にね、子どもを抱いてあげることはできなかったですね。本当にここの底にある劣等感と恐怖、そしてその映像、その時の辛かった映像がずっと自分のその抱えてるっていうか、その映像がプラスのものにならないので、マイナスのままずっとそこに沈殿してるので、そこに不幸とか同じようなものが引き寄せられてくる、まあ、東海で教えられてるように波長同通ですよね。で同じような人生を歩んできたんだなとは思うんですけれども、
幼少時の心の傷を心の奥底にしまい込んだまま大人になったアキさん、そうした経験をした人の多くは過去の親子関係やトラウマを無意識のうちに繰り返してしまうことがあるそうです。アキさんは家庭内で繰り返される不幸の連鎖を断ち切ることができず、ご主人とは子供たちが成人したのを機に離婚しました。そこから新たな人生を歩むべく保育園で働き始め、数年後には園長を任されることになりましたが、ここでも父親との関係がうまくいかなかったように、上司との人間関係で葛藤が生じます。そしてさらなる悲劇がアキさんを襲います。2021年11月のある日のこと、朝仕事に出かけようとした玄関先で意識を失い倒れ、病院に搬送されました。診断の結果は子宮がんでした。
子宮ですね、7センチの腫瘍が見つかりまして、5箇所飛んでいるという状況でありました。あまりにも不幸な人生だったので、反面ホッとした自分がいたんです。あーなんかもう天上界にね引き上げられるんだったら、まあそれもいいかなっていう、なんか頑張ってきたしもういいかなっていう思いが半分ありました。あと もう一つ思ったのは、この心のまま帰ったら、あ、間違いなく地獄だなっていう自覚だけはありました。なので、あ、なんかシュエルカンターレの信仰にたどり着いておきながら地獄に帰らなきゃいけないのは申し訳ないなっていう思いがありまして、そこからまあ助かる助からないにかかわらず、やっぱり一度反省をきちっと、もう一度自分の人生を振り返って反省してからじゃないと帰れないなっていう思いがあったので、そこからその内面を見つめ直すっていうところをもう一度やり直したっていう感じですかね。主にどうかこの辛い辛い経験をした自分に仏の光が本当に注ぎますようにっていうふうに、まあ、イメージしながらですね、その子の過去のちっちゃな自分に仏の光がこう注いだようなイメージで何度もこう祈っていたんですけれども、でもあまりにもちょっと鉄の蓋が熱すぎるので、そんな一気に取れたかって言ったらそうじゃなくて、何度も何度も不安が出た時に、自分はダメなんだって思った時、不安になってどうにもならなくなった時に、何度も何度もどうか光が届きますようにっていうところでお祈りしていると、一枚一枚その鉄の蓋がこう取り払われるような状態になっていて、半年ぐらい経った時ですかね、なんか天上界から祈ってる時に、その過去のつらかった自分にさーっと光が降りてきたような感覚があって、その鉄の蓋がボンってなんか取れたような感じがあったんです。その時にやっとその辛かった自分の感情が、苦しかった、悲しかったっていう感情がこう出てきた、湧き出してきたんですね。でその後に、ああ、私はシュエルカンターレからこんなに愛されて、こんなに受け入れられて生きていたんだなっていうことに気づけたんです。幸福な考え方をすれば幸福になるんだよって、不幸な考え方をしてれば不幸になるんだよっていう、もう簡単な仏法真理で説かれているんですけれども、本当にそうだなって思うんですね。心のそのあまりにも深すぎたので、自分でもその記憶を消すほどの人生だったんですけれども、その経験、辛かった経験を思い出させていただくことによって、そこに本当に光が注いでくるようになって、なぜかこう不幸ばっかりを自分で選択して、その下の底のヘドロに引っかかってくるように不幸を選んでいた人生から、本当に信じるとか信じられているんだとか愛されてるんだっていう心で満たされたら、今度幸福な方の人生が回転し始めるんだなっていうところを主から教えていただいて、仏法真理って本当にすごいなっていうことを今実感しています。
アキさんはエルカンターレ信仰のもと、仏法真理に沿って自らの心と真っ向から向き合い、反省を深めていったことがよくわかります。心が変わることで病気が治るという奇跡の奥には、本気の自己探求と信仰により絶対幸福をつかまれたということも。心が変われば人生が変わる、今日のタイトルにさせていただいたこの言葉は、アキさんが掴んだ揺るぎない悟りの一言として皆さんと共有したいと思います。ではここで2007年に説かれた大川隆法総裁の説法、愛される人になるためにはの抜粋をお聞きください。
悩みの姿の残りの半分は何であるか。恐れです。恐れている、皆さん方は恐れている。 怖がっている、不安に思っている。何を怖がっているか、何を不安に思っているか、何か自分を害するものがやってくる、その不安にとらわれています。毎日何か不安です。家族のことや子供のことや職業のことや健康のことや将来のことや、いろんなものですが、不安と恐れに苦しんでいます。まだ来ていないものへの恐れですね。不安と恐れの中に生きているはずですよ。そして心が揺れて自分で苦しんでいます。しかし真理の法則というのはその逆なんです。人は恐れるものを引き寄せる。深層心理において恐れているものを引き寄せるんですよ。あなたが本当に怖がっているものがやってくるんです。深層心理の中で思ったことを、潜在意識というものは善悪の判断がつかないので同通するものを引っ張ってくるんですよ。子供のことを恐れすぎると子供に恐れるような事態が起きてくる。夫のことを恐れすぎると夫に恐れるような事態が起きてくる。あなたはそういうふうになってほしくないと思っているように表面意識では思ってても、毎日毎日夫のことを心配していると実は恐れている通りの夫の姿が現れてくるんです。実は自分で引き寄せているんです。その恐れを、恐れや不安を引き寄せているんです。病気になるんじゃないか、病気になるんじゃないか、そう思ってて、そして病院に行って医者にそれらしい兆候を言われると途端に体の調子が悪くなって病人になっていく。恐れているものを引き寄せていきます。出すべきものはその正反対のものを出していかなきゃいけないんです。信じる心です。未来を信じ、明るい未来を信じて未来が開けていくということを強く願わなきゃいけない。潜在意識から強く願わなきゃいけない。毎日毎日、毎日毎日、未来は明るく、神仏を信じているもの、神への絶対の愛に生きているもの、絶対幸福の中にいるものは不幸になることは決してないのであるということを強く信じることが大事ですね。
お聞きいただいた説法は書籍君よ涙の谷を渡れ第2章に収められています。今日ご紹介した秋さんの体験談は月刊 Are You Happy 2026年2月号にも掲載されています。また天使のモーニングコール公式 YouTube チャンネルでは富山中央支部紹介映像が近日中にアップされます。でそちらに秋さんの体験談が紹介されますので合わせてご覧いただければと思います。では一曲お送りします。エルカンターレ大川隆法オリジナルソングスより徳まで夢人間リニューアルバージョン。
あなたはご存知だろうか、このように夢人間と言われる種族があることを。夢人間は国籍を問わない、夢人間は性別を問わない、夢人間は夢を夢見て生きている、ただそれだけが夢人間を多種族の人間と区別する印。はっはっは、地動説を唱えたのも世界中を成し遂げたのも幸福論を書いたのも千年王国を目指したのも蒸気機関を発明したり月ロケットを飛ばしたのもみんなみんな我ら夢人間の仕組んだことけれど夢人間は名乗らない、他の夢人間の 仕事もちゃんとしているんだけど、夢人間同士は名乗り合わないことになっている。ただフィーリングでこいつきっと夢人間だなってわかるのさ。だからあなたも時折自問してほしいのだ。はっはっはっは、自分が夢を夢見て生きているかどうかを。
エルカンターレ大川隆法オリジナルソングスより徳まで夢人間リニューアルバージョンをお送りしています。この曲は CD として全国のショップや通販サイトでお求めいただけるほか、各種音楽配信サービスからもお聴きいただけます。幸福の科学からのお知らせです。全国の商社では8月11日から17日までお盆の先祖供養大祭が開催されます。また全国の支部では8月9日から11日までお盆の幸福供養大祭が開催されます。幸福の科学の供養大祭は大宇宙の根本物である主エルカンターレの救いの御光が望む尊い機会です。大切な方々へ感謝や哀念を手向けませんか。詳しくはお近くの幸福の科学までお問い合わせください。天使のモーニングコール、ここまでは白倉律子でした。どうぞ皆さん素敵な週末となりますように。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りしました。この後お近くの幸福の科学の支部のご案内などがあります。